今日はどうもお集まりいただきありがとうございました。今ご紹介に預かりましたセパウロ女子修道会のコウと申します。今日は
顔が見たさんです、ごめんなさい、
はい、
失礼します。
今日はこちらの方に一応プレゼンテーション準備してきたんですけれど、ちょっとなんか色が薄いんでちょっとご覧いただきにくいかもしれません。よろしくお願いいたします。今日お話したい内容っていうのは私どもの公式のホームページでありますラウダーテというホームページございますけれど、そのページについてだけではなくて皆様多分カトリック教会での今までのメディアへっていうものに対する取り組みとかご存じないかと思いまして、それも合わせてまた私どもがなぜこれほどにメディアっていうものを大事にするかっていうのは私どもの修道会の成り立ちに関わってまいりますので、ご一緒にちょっと紹介させていただきたいと思っております。まずカトリック教会の、宣教の歴史といいますと、ローマでの4世紀頃になってローマ帝国による迫害が終わりましてから、修道生活の原点といわれる隠遁生活というものが始まってまいります。で6世紀に入りますと、ベネディクト会、簡素修道会といわれる修道会になりますけれど、モンテカッシーノの、ベネディクト会の設立がなされて、そして13世紀に入りますと皆様もお聞きになったことがあるかと思いますけれど、今まで教会が非常に富んでいたという、そういうことに対する壊れた家を建て直しなさいという神の声を聞いたアシジのフランシスコが、貧しい生活ということに対して新しい精神生活、霊的生活の波をこの時代に押し寄せてまいります。そして16世紀に入るとちょうどこの時代がプロテスタント教会が起こった時代になりますけれど、この時に、聖イグナチオ、東京では上智大学ございますけれど、そのイエズス会を創立しましたイグナチオ・ロヨラとか、あと、大聖テレジアと私たち申しますけれど、アビラのテレジアという方たちの、腐敗した教会への、批判、そして内的に強い霊性を打ち立てていこうという改革がカトリック教会の中でも起こってまいります。そして18世紀19世紀になりましたら、各地の司教たちの手によってその頃だんだん世俗化する西欧諸国の中で、各教区の司教たちの手によって、社会福祉や教育、宣教に従事する女子修道会というものができてまいりました。でこの時代というのはちょうど、産業革命の時代、近代化の流れの時代になります。18世紀から19世紀に起こりました産業革命、それから、15世紀半ばにグーテンベルグの印刷技術の普及によって、近代主義と相対主義が発達してきて、この時代、19世紀から20世紀始まる頃っていうのは新聞の黄金時代とも言われる、大変メディアが台頭し始めた時代になります。この時代すでに、プロテスタント教会では、創立の頃から非常に印刷技術というものが使われてまいりましたけれど、カトリック教会というのはあまりそういうメディアに対する動きがなかったというのが事実です。そして、次にカトリック教会 トリック教会ではちょうど今年が60年目にあたります第二バチカン公会議という公会議が開かれます。この公会議はヨハネ・パウロ教皇ヨハネ23世という教皇によって開かれた公会議なんですけれど、この会議がなぜそれほど私たちにとって大事なのかと申しましたら、世界のこちらでも書いておりますように世界の5大陸から参加者が集まった、教会の近代化をテーマにした議論がなされたということで、新しい聖霊降臨ということを常に教皇は言われて、この時に、大きくカトリック教会が世界に窓を開いたと言われる公会議になります。これまでは、本当にメディアに対してとかは非常に閉ざされていましたし、プロテスタント教会に対しても割と閉ざされたカトリック教会であったと思うんですけれど、この時代この第二バチカン公会議によってカトリックが大きく開いた年になります。ちょうど今年で60年目にあたりますので、カトリック教会はこれを記念して、いろんな出版社とかでイベントっていうか、新しい刊行物を出したりしております。私どもの、ホームページでも、実は来週からそのページを始めたいと思っておりますんですけれど、でそういう画期的な第二バチカン公会議によって大きく私たちカトリック教会がメディアそして、世界に開かれたという会議になります。ですから60年くらい前に初めてカトリックはそういうメディアに対して大きく開いたということができるのかもしれません。で、ここで私どもの創立者についてちょっとご紹介したいと思います。私どもの創立者ヤコボ・アルベリオネというのは1884年に生まれておりますので、公会議前ですね。ですからまだミサっていうか礼拝自体もラテン語で行われている時代です。各国の言葉で行われておりませんでした。そして信者たちはまだ言葉もよくわからないでロザリオの祈りなどをしていたという時代になります。でこの北イタリアに生まれて、北イタリアというところは非常に農業は盛んというよりはどちらかというと工業とかそういうものが盛んなところになります。で、貧しい農家に彼は生まれていますが、非常に信仰の厚い家庭でしたので、彼は、司祭になることを志しまして、アルバというアルバ教区、北イタリアのアルバ教区の神学校に入学しております。そして、1900年の12月31日から1901年1月1日、つまり、19世紀と20世紀を分ける夜に、教皇レオ13世が徹夜で聖体礼拝、私どもの、カトリックでは秘跡ということで聖体というものを大事にしますけれど、その聖体の前で祈るようにという呼びかけをするんですね、新しい世紀を迎えるために。それで彼はその呼びかけに応えて他の神学生とともにアルバのカテドラルで祈っていましたときに、新しい、使命に対する光、つまり修道会設立への、動きというものなんですけど、最初は彼にとっては修道会という思いはなかったようです、何か新しい光を受けたということしかその時点では書いておりません。 で、では次の、アルペリオネ神父の生きた時代背景についてちょっともう一度見てみたいと思います。彼が生きた時代というのは1891年、教皇レオ13世が初めて会直レールムドバールというもので社会問題を扱った年です。それまで社会問題ということはカトリック教会では取り扱っていませんでした。もちろん選挙などにも参加していなかった。それに対して初めてレオ13世が社会問題ということを口にしたのがこのアルベリオネ神父の、若き頃ということになります。で、彼は、レオ13世に大変大きな影響を受けておりまして、この、レールムノワールという会直だけではなく、タミトシフトゥーラという道真理命であるキリスト、全人類の贖い主であるキリストという会直をレオ13世が出しておりますけれど、これにも大変大きな影響を受け、これが私どもの私どもパウロ パウロ家族という言い方をするんですけど、なぜパウロ家族かと言いますと、聖パウロ修道会という男子の修道会と並んで私どもの聖パウロ女子修道会という修道会だけではなく、全部で 10の在属修道会及び修道会を設立しているんです。彼はそれでその10の修道会を合わせて、私どもは、パウロ家族という言い方をするんですけれど、パウロ家族の、霊性の中心をなすものを彼は、このレオ13世から受けています。で、彼はその中で特に悪に乱用されている新しい手段、この時代は印刷です。印刷には印刷を持って、組織には組織を持って対抗する義務、大衆、この時代はマスに訴えるという時代ですので、大衆の中に福音を浸透させる必要性、社会問題などについてこの時大きな影響を受けております。アルベルオネ神父は反対者が利用している手段を使って今日の人とならねばいけないということをこの時代、強く受け止めました。そして今日のメディア、この時点では印刷なんですけれど、使って福音宣教の必要性を強く感じました。で、まあ、こういう時代に来たアルベリオネ神父は、その時何を思ったかと申しますと、修道会を設立するというのではなく、印刷とか講話、カトリックアクションのために働く善良で熱心なプロパガンディスタ、普及者を養成する。ですから最初は信徒でもいいと考えていたらしいんですけれど、そういうことを考え始めます。そして、1914年の8月20日にケラスコ広場ってアルバにあります。そこに小さな印刷学校を作るんです。本当に16歳ぐらいの少年たちを集めた小さな印刷学校、これが後の聖パウロ修道会になっていくんですけれど、そういう、小さな印刷学校が誕生いたします。この印刷学校で最初に印刷されたものは、カテケージス、ヨーリっていうの、カトリックのヨーリの本だったということです。そして、私たちの修道会が設立されたのは翌年になります。1915年の6月。本当に小さな小さな誕生で、男子の修道会も本当に小さな印刷学校がだったんですけれど、女子はもっと小さかったと言われていて、本当に、馬小屋と私たちは言われているんですけれど、創立の時に、女性の仕事場という名称で、その印刷学校の近くに小さなお部屋が設けられて、そこで最初は、本当に洋裁とかそういう風な仕事をしていたらしいんです。で、その、しかし精神的なものは男子の会と同じ、印刷を行ったりすることによって、それを普及することによって、カトリックの良い精神を広げていきたいという理念のもとに設立されました。そして、その当時のアルベリオネ神父が、持っていたビジョンというのは、司祭の熱誠に協力する女性という精神でした。出版使徒職や社会的、私牧的使徒職の分野で働く女性を育てたいということで、私どものセパウロ女子修道会が誕生いたしました。で、セパウロ女子修道会、なぜアルベリオネ神父が創立したのにパウロの名前が入っているんだろうかと思いかもしれませんけれど、アルベリオネは修道会の当初から非常に強く聖パウロを保護者として決めていました。それは、彼は聖パウロこそ父である創立者なんだと思うようにと私たちにも言っています。で、私たちはその創立者として聖パウロを非常に熱心に、スーザという土地に最初、私どもの修道会は、教区法ラ・バルスーザという普及と印刷のために派遣されるんですね。で、本当に小さなグループ、私どもの初代総長のシスター・テクラ・メルロという、を中心にした小さなグループがスーザという北イタリアの本当に山に近い アルプスに近いあの小さな町なんですけど、そこにその教区法の印刷のために参ります。でその時に彼女たちは小さな、書院を持って、そこで、領書の普及などを行ったり、その新聞の、まあ、新聞を印刷したりしていたんですけれど、その時に彼女たちは熱心にこの今ここにある聖パウロの絵を飾り、また、聖パウロの像を飾り、熱心に祈りで 彼に祈っていたということで、地域の人たちが、彼女たちのことを、まあ、日本語で言うとパウロの娘ですね、あの、イタリア語で言うとフェリスディ・サンパウロ、それから、英語で言うとドーターズ・オブ・セント・ポールということなんですけど、パウロの娘と呼ぶようになるんです。ですからイタリア語圏はフレイジディ・サンパウロと言いますし、英語圏ではドーター・オブ・セント・ポールって言うんですね。ですけれど日本に来た時にパウロの娘と言ったらちょっとなんか違和感を皆さん覚えられるということで、正式名称を聖パウロ女子修道会ということにしたんです。ですから私どもは普段話す時はよくパウロの娘という言い方をしております。でパウロの娘、聖パウロ女子修道会なのになんで女子パウロ会と思いかもしれませんけれど、女子パウロ会っていうのは出版社の名称です。私どもの修道会の名前は聖パウロ女子修道会で、出版社としては女子パウロ会ということで出しておりますので、使徒職場で女子パウロ会と通常言われていることになります。で、私どもはパウロに対して非常に深い信心を持っておりますので、パウロに対してパウロが宣教したようにこれからしていきたいというふうに常に願っております。そして1984年に初めて日本に来日しました。すいません、1984年ですね、48年か、ごめんなさい間違えました、48年ですね、これ逆に書いてます。1948年ですねに4人の、パウロの娘たちが横浜の港に着きました。彼女たちはすでに聖パウロ会が1934年に日本に来ていて、聖パウロ会のマルチェリの神父が準備した阿佐ヶ谷の家で初めての宣教を始めます。でイタリアから来た人たちは当時は、日曜学校や、大人のための教理教育なんかを行っていましたけれど、当時の東京教区の大司教であった土井大司教から許可を得て一軒一軒訪問するという形の家庭宣教を始めて、家を訪問しながら、本をいろんな本を販売することによってキリストの教えを伝えていくということを始めています。で1949年には、阿佐ヶ谷から、現在私どもがおります乃木坂の土地をアルベリオの神父の意図で購入して、そちらの方に、新しい修道院を完成して移り住みました。日本における宣教っていうのは大変いろんな変遷がございまして、最初のうちはそのプロパガンダと私たち申しております家庭一軒一軒を訪ねていく家庭訪問などを行っておりましたし、財団法人の日本文化放送、文化放送協会、つまり文化放送、現在の文化放送が最初聖パウロ会、男子のパウロ会ですね、私ども男子の修道会が設立いたしましたので、そこで私どもの方 女子もラジオの放送を手伝っておりました。しかし1956年には株式会社文化放送に変わりましたので、その時点でパウロ会は、経由から離れましたので、私どももそこのでの働きを終わることになります。それから、私どもはその他に出筆とか製本、その当時は本も私ども自分たちで作っておりましたけれど、製本、それから、出版事業、そして、お年召した方たちでしたら、もししかしたら ご存知かもしれませんけど、いろんな、デパートもコーナーということでお店を出しておりました。日本中にたくさんのデパートにお店を出しておりまして、デパートのコーナーが開かれて私ども日本での宣教を行っておりました。そして、現在の宣教の手段っていうのは、もうデパートなどは全部閉めてしまいましたけれど、次お願いします。絵本やそれからCD、それから単行本 DVD、 それから、私どもミニメディアと申しておりますけれど、御言葉のハガキとかクリスマスカード、イースターカード、それから手帳やカレンダーなども出しております。それから雑誌のあけぼのなども行っております。そして、もちろんホームページなどでも選挙を行っています。そして現在私どもは日本では、修道院が日本に9カ所ございまして、そこで書院なども開いて、各教会などにも訪問し、キリスト教の関連の書籍などを普及する作業も行っております。で、これが今のセパル女子修道会なんですけれど、こちらにメディアによる宣教の意味ということで、なんで私たちがそんなにメディアにこだわるのかって、アルベリオネ神父が、今日の手段、メディアの手段で宣教するようにと言っており、カトリック教会ではメディアをどう捉えていたかというと、この、19世紀半ばにカトリックの新聞の、創設した、労働問題のパイオニア的存在だった、ウィルヘルム・ケットラー司教という方が、パウロがこの時代に生きていたらジャーナリストになっていただろうという言葉が非常に大きな影響を与えております。アルベリオネ神父は聖パウロに対して、アルベリオネ神父が影響を受けたのは、ローマの信徒への手紙の研究と黙想がきっかけになったということだったんですけれど、聖パウロを非常に厚く信心しておりました。パウロは全く典型的な人だとして、常に私たちもパウロを黙想するようにと言われております。そして、彼が私たちに言った言葉は、今日のパウロとなるよというふうに私どもに常に教えています。そして聖パウロは、普遍性の聖者であるというふうに言っております。で、私たちはそのパウロによって、ではメディアはどんなメディアがあるかということで、常に新しいメディア、迅速かつ効果的な手段を取るようにと常に言われてきました。そこで私どもは常にその効果的な手段を探してやってきたんですけど、1913年にはアルバの教区法ガゼッタ・デ・アルバっていうのをレシピオから委託されて新聞を印刷し普及しておりました。で、1914年には、聖パウロ会の前身である少年の印刷学校が設立され、31年には、今もございます週刊誌のファミリア・クリスティーナを創刊しています。そして38年には映画による使徒職を行い、そして、50年には、セントポール放送協会を設立しました。そして66年にレコードによる、使徒職を開始し、レコード制作会社サンパウロスタジオなどを識別しております。で、じゃあ日本は何かというと、日本では、先ほど申し上げたような変遷を通して、出版などを行って、そして1995年4月7日日本においてウェブサイトを私どものラウダーテを開設いたしました。ウェブサイトラウダーテというのは、一体どういうページなのか、中をご紹介するとなると多分すごい時間がかかるというか、内容がたくさんありすぎるぐらいにあるのですけれど、ちょっとこれがトップページになります。私どものコンセプトは、インターネットで日本におけるキリスト教のポータルサイト、ポータルサイトにはいろいろな異論がありますので、いい意味でのポータルサイト、案内役となることを目指すということを考えています。とにかく教会に行きたい人っていうか、教会に行きたい人はどこを見たらいいのか、どう行ったらいいのかっていう案内役になりたいと思っておりますし、また、キリスト教との出会う入り口の役割をしたいというのが私どもの望みなんですね。で、ですから、非常に読んで内容的にそんな高度な内容は決して書いておりません。入り口となるような内容です。それで、ここを訪れた方がほっとしていただければということで、オアシスであり、で、素朴な誰でも入りやすいサイト作りを常に目指しております。ですから、もちろん対象はキリスト教に興味のある人、勉強したい人、神を求めている人、 洗礼を準備している人、受洗したけれどまだカトリックについてよくわからない人、そういう方たちの案内役になれればと思っております。ですから、最初の頃私どもはよそにホームページ委託しておりましたけれど、途中から私ども自分たちで作り出した時から、意識して毎日何か一言でいいからいい言葉を聞いていただければということで、今日の言葉というものとか、それから今日が何の日であるのか、まあ、ほとんどがカトリック関係のことなんですけれど、どういう日であるのかということを知っていただきたい。それからカトリック教会の、聖人っていうんでしょうか、そういうものの今日の聖人って聖人が記念する日がございますので、聖人の紹介とか、それから、今日の福音の箇所、朗読箇所なども紹介し、そこから少しでも聖書に触れていただきたい、キリスト教に触れていきたい、言っていただきたいというふうに願っております。それから、いろんな、カトリック教会の豆知識ということなんですけれど、何を言ってるのかよくわからないって言われる方が多いので、そういう豆知識ということで、私たちの、まあ用語集とまでいかないんですけれど、恒例はこういうものなんですよという紹介する豆知識などもご紹介しています。で、カトリック教会がよく言われるのは排他的だと言われるんですね。で、非常に敷居が高くて入りにくいという言葉をいつも言われるので、少しでもカトリック教会が、入りやすくなるためにはどうしたらいいんだろうと私どもなりに考えまして、もしかしたらカトリック教会の中を紹介したら少しは入りやすくなるかもしれないということで、トップページなのちょっと今画像が見えてる場所があるんですけど、あそこはフラッシュでずっと画像が映ってまいりますけど、そこの下の文字をクリックしていただくと、いろんな教会を月に1回紹介してるんです。で、全国のいろんな教会紹介しています。で、その教会に訪れて、私たちが教会の中を写真を撮って、ここはこんな教会ですっていう説明をしてるんですね。で、それを見たら、あ、この教会入ってみようかなと思っていただけるかもしれないという、そういう考え方で、教会、各教会の紹介、それから、たくさんの私どもキリスト教の教、キリスト教の先人たち、日本の先人たちは殉教者がいます。で、この殉教者たちを大変大切にしていきたいと思って、私どもはキリシタンゆかりの地を訪ねてということで、キリシタンの人たちのいろんなゆかりの地の紹介、それから彼らがどういう生き方をしたのかということを紹介するページを設けております。またカトリック教会の典礼についての、日曜日の典礼およびいろんな祝祭日がございますので、そういったものをご紹介するページや、私たちはメディアですから、映画や本も全部私どもの一つの宣教の大きな力となりますので、そういったものを、これはぜひ見ていただきたい映画だとか、これはぜひ読んでいただきたいという本を紹介するページなどを設けております。で、もし興味がおありになったら、ぜひ家に帰ってちょっと女子パウロ会のページをご覧いただければと思います。ここで紹介すると1時間2時間紹介しても紹介しきれないほど10年以上の積み重ねでだいぶ増えてまいりまして、いろんなものがございますので、今日は簡単にこれぐらいでラウダーテのご紹介は終わらせていただきたいと思います。そして、私どものページが一体どんなものを作っているかというと、ラウダーテのイングリッシュページということで、簡単な紹介のページ、ほとんど英語にするのが大変なので少ししかないんですけれど、そういう、海外からのアクセスの方たちのためにも少しは対応できるようにということで、ちょっと作っております。それから、次にモバイルサイトを始めました。これは毎日いつでもどこでも見ていただきたいという、いつでも御言葉に触れていただきたいというのが最初の私どものコンセプトでした。で、若い方に出会うためにはパソコンじゃなくて携帯電話ではないかしらということで始めたんですね。それから通勤通学時にちょっと聖書なんか読めたらありがたいということとか、あと入院してらっしゃる方がパソコンは持ってないけど今携帯だったら使えるんですとおっしゃる方たちがいらっしゃいましたので、モバイルサイトを2003年に始めたんですけれど、だんだんこの頃スマートフォンに変わってまいりまして、スマートフォンでしたら直接アクセスするとどうしてもウェブページの方に行ってしまうんですね。で、ウェブページでは見にくいということで、今、スマートフォン対応の方に、今年の3月に切り替えてまいりました。それから、 ブログのシスターのつぶやきっていうのを始めました。この頃始める前はですね、ちょうどあの外部で作っていただいて自分たちでやっていなかったので、すぐにいろんなことに対応できなかったんです。あのヨハネ・パウロ2世が亡くなられた時に本当は一番に書きたかったんですけれど、自分たちで作っていなかったんで書けなかったんです。でそれが悔しくってブログを始めました。でブログを始めた途端に自分たちで全部 HTML 化も始めたものですから、あのその必要もなくなったので、近頃はこれが私たちの普段の姿ですということで、自分たちの思いとか、修道院の庭を紹介してみたり、いろんなことしています。ですから、あのいろんな方からシスターらしくないとかいろいろ書かれて、あの批判の的になるページですけれど、でもあのシスターとかで特別なものではない、私たちはこういう生き方をしているんだという、あの、まあ一度あのデモ行進に参加しましたら、シスターたちがそういうことに参加してはいけませんとお叱りの言葉を受けたんですけれど、そういうことも自分たちであの書くように、なるだけ自分たちの思いというものを書くページですので、あのセパール女子修道会のシスターたちは何考えているのかと思いの時には、このページをご覧いただければお分かりいただけるのではないかなと思っております。それから私どもは、領主の普及っていうのが大きな役割の一つでございますので、どこにいても日本の方たちがあのキリスト教関連のものが入手できるようにということで、オンラインショッピングをあの1999年の11月から始めました。そして、いろんなリニューアルを繰り返しながら、2011年にはスマートフォンに対応するようなページに変更していっております。かなりのアイテムを備えておりますし、あの、まあロザリオとかあのカトリックの新人用具などもの他に、あのもちろんプロテスタントの方たちの本とか、あの聖書なども入れておりますので、利用してくださっている方はプロテスタント教会の方もたくさんいらっしゃいます。そして、もう一つページがございまして、これはウェブホットライン、これは出版社女子パウロ会のページです。ですからあの、在庫が本屋さんが在庫がわからないとか、あとプロテスタント関係の書店さんたちがあのよくおっしゃるのが、あの私どもの御言葉はがきがどれぐらいあるかわからないとか言われるんですけど、しょっちゅう変わるんで、そんなのいちいちチラシが作っていられないということで、もうウェブページにしました。でウェブページでそこからあのご覧いただけるように、在庫とか私どもの作品がご覧いただけるように、これは書店様向けのページも作っております。それから、もう一つ、これは私どもの協力者、私どももあのかなり年齢的に加齢化が進んでまいりまして、あの教会全体的なんですけど、カトリック教会全体的にこう年齢が上がってまいりましたので、私どもだけではとてもやっていけない。それからあのアルベリオネ神父は最初から信徒の方たちを巻き込むようにって言って、信徒のため の会も作っています。でそういう精神のもとに私どもは、協力社会というのを作っておりまして、その協力者のためのページ、これは私どものカリスマの分かち合いとか、私どもがどんなことを行っているかとか、祈りの分かち合いのページになります。このページを私どもは作って、まあ、あの信徒の方たちとともに、やっていきたいと思っております。そしてもう一つ、今私どもがやっておりますのはソーシャルネットワークといわれる SNS への取り組みです。自分たちでは、Twitter とか Facebook とか Mixi とか Webro とかいろんなものに挑戦してやって、そして今 Twitter を2010年から始めました。そして、2011年、つまり今年なんですけれど、8月の20日までに Facebook を作れと言われています。まあ、出来上がるかどうかちょっとわからないんですけれど、とにかく今 Facebook を研究中で、今 SNS っていうのは大きな渦の中にあると思うんですけど、私たちはそこの中に入りながらもいろんな方たちと出会えるのではないかと、ここ SNS への取り組みを始めております。でここでカトリック教会のインターネットへの取り組みということをちょっとご紹介したいんですけれど、1997年に教皇庁のインターネットホームページホーリースイというページなんですけれどが開設されています。でこれは英語、イタリア語、いろフランス語、ドイツ語っていろいろ入ってるんですけど、残念ながら日本語がないので非常に腹が立つんですけれど、まあ、日本はどうしても信徒が少ないので仕方がないかもしれませんけれど、そういう ページがございます。その後、まあ、あと、教会とインターネットということで、教皇庁の広報評議会から出ております。そして、前教皇のヨハネ・パウロ2世はこれがヨハネ・パウロ2世の最後の勧告になるんですけれど、使徒的勧告、急速な発展ということで、広報活動に携わる人々へということで、インターネットに対するメディアの役割の重要性を訴えたような勧告を2005年に出しておられます。これが最後の勧告になります。そして、現教皇であるベネディクト16世は、2011年、まあ、新聞なんかにも相当書かれてるんですけど、ツイッターにメッセージを投稿、まあ、ほとんどなんか誰かが手伝ってやったんじゃないかなと写真なんか見たら思うんですけど、まあ、そういうことに対しても非常に興味を持ってなさっておられます。そして、今年の、世界広報の日っていうのが年に1回ございますけど、世界広報の日の教皇メッセージでは、沈黙と言葉、福音化の歩みということで、検索サイトや SNS の存在に警鐘を鳴らしておられます。これは批判というのではなくて、本当に沈黙っていうことの重要性を説きながら、まあ、実際に本当にそういうものに対する利用についての賢明でなければならないということを話しておられることになります。で、バチカンのサイトをちょっと次のページでご覧いただきたいんですけれど、これちょっと黄色く映ってるかと思うんですけど、もっと地味な の色で、なんていうんでしょう、黄土色というか茶色というか、そういう色なんですけれど、そういう、バチカンのポリシーというサイトがございます。そして、バチカン放送、短波でずっと日本語放送は流されていたんです。で、私どもの修道会のシスターも、当初関わっておりましたけれど、現在はそれが、短波ではなくて、ホームページで日本語サイトということで設けられて、ずっとバチカンの動きなどが随時流されているページをホームページ上で作っております。で、次にこれ先ほど申し上げました世界広報の日、これは世界広報の日必ず教皇がメッセージを出されるんですけれど、ちょっと黄色くしてあって分かりづらいかもしれないんですけれど、最初にインターネットのことを前教皇がおっしゃったのが2002年の36回のインターネット福音選挙の新たな場フォーラムということでおっしゃっています。それからあと携帯電話なんかについてもお話になっていて、でここのところずっとそういうネットに関するものとか SNS に対するものとかいうふうなメッセージを教皇たちは常に出して、現在のメディアに対する動きというのを重要視するように話しておられます。で、ここで一番最後になるんですけど、スマートフォンによるメディアの一本化というんでしょうか、そういうものが進んでいって、まあ、私たちが本当にどういった形でこの選挙を続けていけるのかというのが、まあ、一つの大きな課題になっています。そして、ソーシャルネットワーキングのサービスという SNS の急増によって、この SNS が一体私たちにどういうふうに、まあ、影響を与えていくのかというところが非常に大きな課題かなということで、この2つの課題を皆様に残したいことと、まあ、この10年私はこのインターネットのラウダーデに関わりだしたのが1999年なんです。実はですからもう、10年近くなんですけれど、その中で、ずっと私どもはメールっていうものを公開しておりましたので、メールをいろんな方からいただいてるんですね。で、最初の頃、毎日10通以上のメールが届いておりました。で、それが今は1日程度しかメールっていうのが届かなくなってきたんですね。で、それは、どういったことかなと考えるときに、昔は長い人生相談のメールとか、自殺を考えていますとか、まあ、実際に私どものメールのやり取りで自殺をやめられた方とか、あと急に子供がお腹に子供がいるんだけど私はまだ高校生ですとか、そういうメールとかだいぶ参りました。で、そういう人生相談をいつもずっと受け止めてきたんですけれど、近頃のメールは全く違って、短い要件のみを伝えるメールになってきている。それから時々意味不明のメールが送られてくる。つまりメール文化っていうのが大きく変わってきて、この ソーシャルネットワーキングサービス SNS っていうことで、そういうところにいろんなもう人生相談とかお互いにやってるんじゃないかなとやりながら今思っているところです。で、教会に対する質問のメールなんかは相変わらず多いんですけれど、そういうふうにメールとかインターネットの使い方自体も非常にここ10年ぐらいで大きく変わってきたんではないかと思っています。それから昔は教会に行きたいんでぜひ教会を紹介してくださいというメールがよく届いていました。しかし近頃はそういうメールはあまり届かないんですね。リンク集を見て私どもなるべくカトリック教会の名前を全部挙げるように気をつけてるんですけれど、リンク集を見てホームページがない教会はないと見なされてしまうというぐらいに、ホームページがあって当たり前の時代になってきた。私たちも何かどっか行こうと思うときに検索しますよね、お店で検索して出てこなかったらお店はなかったことになってしまうという感じと同じように、教会のホームページは当たり前に存在するものだと思われているということをちょっと近頃感じております。それからあと、いろんな教会の方たちから、私どもはカトリック教会では教会がいろいろページ作っておりますので、よく昔はお宅のこのページをうちの教会のページに転載したいんですけどみたいなことをおっしゃってたんですけれど、近頃はそれがリンクっていう形で、なんかホームページ自体もリンク、本当に一番便利なリンクですよね、ホームページのリンクっていうのが便利なんですけど、そういうものを利用しながら広がりっていうものが非常に大きくなってきたなと感じております。で、ここ10年ぐらいで大きくインターネットの世界も変わってきて、またこの SNS と、スマートフォンという新しいメディアによってまた大きく変わってくるかと思うんですけれど、私どものカトリック教会の中に春作神父っていう名前をご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、彼が言っていた言葉が非常に私どもの創立者の言葉と共通したものがあるなと思って、皆様と一緒にこれをもし宿題にしてやっていければなという言葉がございますので、一言それを言わせていただいて講演の終わりにさせていただきたいんですけど、彼が何と言ったかというと、インターネットで宣教するのではありません、インターネットで宣教するのではなく、インターネットを福音化しましょうと彼は言ったんですね。確かに私どもが必要なのはインターネットで宣教することではなくて、インターネットそのものを福音化していくことが私たちキリスト者のもしかしたら使命なんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ皆様と一緒にインターネットを福音化して素晴らしい世界にしていけたらなと思います。これでお話終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。